これはまあ非常に単純な問題でして、慶応の方からの過去問なんですけどね。まず一つ目は説明型の問題で、会社の最高意思決定機関であるはずの株主総会の決議事項が、取締役会設置会社においては法令定款で定めた事項に限られる理由を説明しなさいと。で、これ295条に定めがありまして、295条の、1項、それから2項ですね。まあ、この内容をただ単に説明させるだけのものです。で、なぜ295条が295条1項の、まあ、督促になるか、まあ、295条1項に制限を加えるような形になるのかなと思うんですけども、じゃあなぜわざわざ督促を設けて株主総会の権限を制限したのかということですね。で、まあ、この説明の仕方はね、いろいろあるのかなと思うんだけれども、一言で言うんだったら、要するに経営を合理化すべきと。で、しかも株主はそれを望んでいるからだというわけですよね。で、まあ、まずですね、その経営を合理化すべきっていうのは、まあ、これはね、いいのかなと思うんですよね。まあ、株主が、その経営判断能力に長けてるわけじゃないからということですよね。そしてですね、その取締役会設置会社ってことになると、やはりある程度ね、規模の大きい会社が想定される。特にその経営の合理化をするという必要が高いわけですね。で、あとはですね、株主自身の意思だっていうことも言えると思います。取締役会を設置するっていうことそのもので、まあそのね、経営の合理化に対する株主の関心が高いんだと、ね、そういうふうに説明することもできると思うんですよね。なので、今言ったところから295条2項が定められているというわけですよね。はい。で、次に、小問2見ていきましょう。で、小問2のですね、括弧1ですね。で、ここはまあ、いわゆる議決権の代理行使の話なんですけれども、ちょっと小問2から見ようかな。公株式会社では、定款で議決権を行使する代理の資格を株主に限る旨を規定していると。で、公会社の株主である乙株式会社は、乙会社の総務課長 X を公会社の株主総会に出席させ、議決権を行使させたと。ただ CX が公会社の株主ではないというんですね。で、まず、代理によって議決権を行使できるというのはなぜかと。で、これもね、必要性と強要性から説明するといいかなと思います。まあ、必要性っていう観点からすれば、株主権、まあ、特に議決権の行使機会の確保って意味ですよね。で、強要性っていう観点からすれば、これは一身専属性がないと。まあ、代理に馴染む権利だというふうに説明すればいいと思いますね。で、次に、公会社の本件株主総会決議の効力です。で、これ一般的に問題になる事案って、例えばこの事案だったらね、その X が議決権行使したいっていうふうに思って、で、議場行ったんだけど、議場でね、入れてもらえなかったとか、そういう事案ですよね、一般的に出てくるのはね。ただ本件はちょっと逆で、議決権行使してます。つまり、株主じゃないやつが議決権を行使しているということになる。だけど、もともと310条って、株主かどうかっていうのは問題してませんからね。代理の資格っていうのは特に制限してませんから、じゃあ何が問題なのかというと、それは、定款ですよね。定款違反なんじゃないかと。定款で議決権を行使する代理の資格を株主に限っているということなんで、それが問題なんじゃないかっていうことですよね。で、なのでですね、まず定款の有効性を検討することになります。310条違反じゃないかっていうね、定款の有効性を検討することになります。で、判例はその定款の有効性は肯定しますよね。しかし、まあ、場合によってはその定款規定の効力は及ばないと。そういう余地を認めることになりますので、まあ、その点を検討すればいいのかなと思います。本件典型的な事案ですよね。法人株主の、そのまあ従業員が、権利行使をするという場面で、特に弊害がないし、またそうする必要があるわけですよね。なので、まあ、本件まあ典型的に認められるということですので、なので例外的取り扱いができると見ていいと思います。はい。まあ、それだけの話ですね、これね。いいですかね。じゃあ、ちょっと回答例を見ていきましょう。で、まず、設問1ですけれども、295条と2項の関係性を説明すればいいですね。295条1項は、これは株式会社においては株主が実質的な所有者なので、なので、株主総会は基本的に万能の機関ですよと。これは295条1項の内容ですよね。ただ、そういうふうにしてしまうと、その経営の合理化っていうのは図られませんねということを指摘してもらって、で、ですね。まあ、その経営の合理化をする必要があると。特に、取締役会設置会社においてはですね、その必要性が高いというわけですよね。はい。で、じゃあ、どうしてその取締役会設置会社においては、経営の合理化の観点からですね、株主の、その権限を制限できるのかというと、 まあ、もちろんその経営の合理化っていう観点から制限しなきゃいけないっていう必要性があるし、また株主自身がですねそれを望んでいる、取締役会を設置したっていうことで株主自身がそれを望んでいるっていう説明できますね。次に設問にです。で、設問にですけれども、まずはですね、証文1ですね、その議決権の代理行使の趣旨です。で、その必要性が高いんだという話なんだけど、まあ、できればね、設問1と絡めて説明しておくといいのかなと思います。どういうことなのかっていうと、設問1でですね、その株主総会決議のその権限なんかを聞いていますので、なので、そのね、設問1との関係で、まあ、特にその総会に、ね、関与するというそういう権利を十分保障しなきゃいけないんだということですね。それをまあ言っとくとね、まあいいのかなと思います。まあ関係ない質問かもしれないけどね、ちょっと題ははっきりしないんだけども、まあ何らかの形で関連付けておくとねいいかなと思います。で、あとはですね、許容性の観点も説明しておくとよくって、その議決権というのは一心専属性はないと、代理人なじむものだというわけですよね。はい、さて、で次にですね、証文2ですけれども、これについてはですね、まずその決議の効力云々っていうのを聞かれたら、何条のどの文言に引っかかるのかっていうのを必ず書きましょうね。X は株主ではないから、議決権を行使する代理の資格を株主に限ってるっていう、その定款に違反することになります。つまり決議方法の定款違反ですね。ここはしっかり指摘してくださいね。831条1項1号は計6種類あるんだよって話だよね。法令定款違反で2種類で、それから決議の、ごめん、法令定款違反、それからあと著しく不公正かな。ということで、3パターンね。で、さらにその決議方法と、それから招集手続きだから、計6パターンあるんだよね。なので、まあ、その点をまず指摘しておくといいのかなと思います。で、そこでまず定款の有効性を論じておくということになります。で、定款は、必要かつ相当な制限だということで、まあこれはね問題なしと見てもらっていいですね。しかし定款規定の効力を及ばない場合がありますよってことを書いて、まあ必要性があって、そして弊害が生じないような場合です。本件はまあ典型的な事案になりますので、なので、これはですね、必要性、相当性というか、まあ強制ともに肯定できるのかなと思われます。いいですかね。はい、というわけで、まあこれはまあ適法というふうに見ていいので、なので有効な決議であると、過失なく成立していると、定款違反はないとね見ればいいと思います。